はい、今日はヨハネじゃなくてマタイの3章1節から3節ですね。これこうですね。あ、これじゃないわ。これですね。はい。で、このヨハネっていう人は、あんまり聞いたことない人もひょっとしたらおるかもしれんけど、あ、よしとよっていう人もおるかもしれんですね。で、この人まずね、どんな人やったかっていうと、イエス様のなんと親戚なんですよ、この人。うん、これ知っとった、みんな。あのね、あ、知ってました。知ってる人もいます。で、知らんやった人のためにちょこっと説明しますけど、イエス様をお腹に宿したのはなんていう人やった？マリアね。マリアっていう人が、まあ、イエス様を産んだ人っていう風になってますよね。もちろんそうなんですよ。で、もう一人ね、マリアの親戚の人が出てくるんやけど、その人のことをみんな知っとうかな。エリザベスね。エリザベスとかエリザベットとか、そうなんですよ。エリさん、英語でエリザベスって言いますよね。で、この人がですね、このマリアの親戚だった。そしてなんとですね、このエリザベスが、ものすごい年を取ってしまって、ね、もう赤ちゃんとかできんやろっていうような年やったのに、なんとこの人もですね、天使から、いや、あんたね、赤ちゃん生まれるんばいっていうお知らせを受けたんですよ。で、だから、これとっても不思議なんだけど、天使からあなた赤ちゃん生まれますよっていうお知らせを受けた人って、聖書の中に何人か出てくるんやけど、まあ、みんなが一番ピンとくるのはすぐマリアじゃないかなと思うんやけどね。で、マリアもちろんそうだ。ところがこのエリザベツっていう人も、あなたね、もう年取ってもう赤ちゃんなんかできんわって思うかもしれんけど、実はね、赤ちゃん生まれるんですよっていうお知らせを受けました。そして、生まれてきたのが、このヨハネっていう人なんだよね。で、この人も天使からその赤ちゃんの名前をヨハネにしなさいよって言われとったの。これ面白くね？イエス様もそうやったやろ。天使がマリアのとこ来てさ、あんた生まれる赤ちゃんをね、名前ちゃんとつけなさいよって言ったよね。あ、ヨセフに言ったんやったかな。で、とにかくこういうふうにヨセフに言いました。イエスと名付けなさいよって。で、このヨハネの場合もですね、実は天使が、現れましてですね、今エリザベツっていうお母さんの方言ったけど、お父さんの名前みんな知ってますか？エリザベツのご主人、旦那さん、なんていう人やったか。そうね、ザーチャーリーでしょ。ザカリアスね。ザカリアっていう人、ザカリアっていう人に実は天使が現れてですね、あんた奥さんのエリザベスにもうすぐ赤ちゃん生まれるから、その赤ちゃんをヨハネっていう名前にしなさいよっていうのを言いに来てるんですよ。これはなかなか面白い。これもっとね、詳しく読んでみたい人はルカの1章の、最初から読んでみたらいいです。ね、書いてます。ザカリアの話が出てきます、ね。で、そのヨハネが大きくなった時の話が今日の話で、ヨハネもイエス様と同じぐらい多分天使からわざわざ、告知があって、あんた赤ちゃん生まれるよ、その赤ちゃんスペシャルですよ、そしてヨハネっていう名前つけなさいよって言われるぐらいやから、これただの赤ちゃんではなかったっていうのはみんな多分わかるよね。大体そうやろ。天使がわざわざ言いに来るって、これかなりスペシャルやろね。で、ヨハネはまさにその通りスペシャルな赤ちゃんだったんですよ。で、この人はどんなところがスペシャルだったのかっていうと、イエス様が生まれた、そしてイエス様がみんなの救い主になるんですよ、イエス様がね、神様から直接送られた神の子イエス、救い主なんですよっていうことをみんなに知らせる役目をこのヨハネっていう人はもらってたね。イエス様のことを知らせる役目をこのヨハネはもらってた、ね。イエス様がもし一人で生まれてきて、たとえ自分が神の子って自分でね、分かっとるし、もちろん本当にそうだったとして、イエス様が大きくなって、私は実は神の子なんですよって、皆さん私の話聞いてくださいとか言ってもよ、それ本当に信じられる？どうなんっていうふうに人間っていうのはなるんですよ。でもイエス様本人以外の誰かが、いや、あるいは何かがこのイエス・キリストっていうのは
本当に神の子なんですよ、救い主なんですよっていうのを誰か他の人が言い寄ったら、その方が信じられると思わん？思わん？ね？そうでしょ？で、聖書っていうのはすごいね、俺たちにちゃんと信じられるように、イエス様本人が言ってるじゃなくだけじゃなくて、イエス様以外のいろんなこともちゃんとこのイエスキリストが救い主なんですよっていうことを言ってますよ、ほら見てごらんっていうふうにちゃんと書いてくれてる。これめちゃくちゃ親切です。これめちゃくちゃ親切です。あの裁判とか、なった時に証人っていうのが出てくるの、みんな知っとるかなね。例えば裁判でこの人はこういうことをしましたよ、こういう悪いことをしましたよとかいうのが、出てきて、容疑者っていうね、つまりこの人がやったんじゃないかなって疑いがかけられてますよっていう人が被告人になって連れてこられるわけよね。でその被告人がやったことを実は私横で見てましたっていう人が例えばおったとするよね。それではその人も出てきて、私が見た通りのことを見たまんまその通りお話ししますっていう人が出てくる。それを裁判だと証人っていうんですよ。証拠をね、話す人、証言する人っていう意味で、聖書の中にも、実はですね、いやこのイエス・キリストが言ってることは本当なんですよっていうことを証言するっていう言葉がいっぱい出てくる。これはめちゃくちゃ聖書親切やし、神様がいい加減なことやってるんじゃないですよっていうのをみんなに分かるように助けてくれるわけよね。例えばイエス様はなんか知らんけど生まれて、なんか知らんけどここにベツレヘムって言って、もうしょうがないけん宿屋なかったから馬小屋にね寝とって、なんか知らんけど偶然そうなったんよみたいな話やったらさ、それがいくら神の子とか言われても、へーって信じられんよそんなんってなるかもしれんよね。でもよ、例えばいやイエス・キリストって生まれるんですよ、みんなのところ、みんなの住んでるあのユダヤのところに来てくれる、しかもベツレヘムで生まれるんですよ、しかも生まれた時に普通の部屋じゃなくてそういう貝羽桶っていう、動物の餌を入れる桶にぐるぐる巻き、布でぐるぐる巻きされて寝かされるんですよとか、そういう細かいことを何百年も前からもし書いてあったとすればさ、イエス様生まれた時にすぐ分かるっちゃうもん。で今日なんと言ってるこの読んでもらったところに出てきた言葉、これまさにそれなんよね。でね、この、ロッキーが持ってるこの今見てる聖書から読むとですね、荒野から叫ぶ声が聞こえる、主のために道を準備せよ、主が作られる道をまっすぐにせよって書いた後に、イザヤ書40章3節って書いてある。これ親切ね。つまりこれはどっかの本から適当に持ってきたとか、どっかの新聞から切り取ってきたっていう、でそれがどこから来とるかっていう出どころをちゃんと書いてくれと。イザヤ書ってみんなの聖書の中にもイザヤ書が入ってますよ、ね、でイザヤ書の40章の3節っていうところを見たらこの言葉が書いてあるよ。え、そうなん、聖書ってそういう本なんですよね。でイザヤ書ってじゃあいつ書かれたのっていう話になるんだけど、イエス様が生まれる大体600年ぐらい前、700年ぐらい前か。ありがとうね、ロッキー時々いい加減なこと言いますからね。でちゃんとチェックしてください、訂正してください。もう嬉しいねこのテックチームね。もうあのこう機械いじってるだけじゃなくてちゃんと、事実が違ってたら教えてくれます。700年前に書かれた本の中にね、こうやってイエス様が生まれた時にはこうやって証言する人が出てくるんですよね。それをちゃんと言ってくれてるね。でヨハネはその通りに言ってる、みんなにアナウンスして、今日ね道を、最後のお願いに参っておりますって言ったように、なんとこの昔の時代車とかないから、スピーカーとかないからね、歩いて回って皆さんね、もうあのイエス様が生まれたんですよ。そしてこれなんて書いてあったか、神の国ですね、神の国が近づいたね、悔い改めて神様に立ち返りなさいよって言ってるんですよ、ね、こういうふうに言ってる。だからヨハネっていうのはイエス様が来てくれたことの証言をした人、すごい大事よね。映画とかでも予告編とか見ますよね、トレーラーとか言いますね。であれ何が出てくるか、その映画の内容と全く関係ないことは出てこない、ね、大体その映画が どんなことを、テーマにしていて、どんな人が出てきて、どんなストーリーなのかっていうのをちょこっとだけ教えてくれるわけでしょ。そうやろ。で残りはちゃんと映画見て自分で、見てくださいねっていうふうにやる。でそれと同じようにヨハネもイエス様来てくれたんですよね、もう大公開、近日大公開っていうふうに、こうやって教えてくれた。今イエス様来てくれた、あの700年前から約束されていたあのイエス様来てくれたよ。これどういうことかっていうと、さっきも言ったけど、神様はいい加減に思いつきで適当なことをやるのとは違うよ、ね、ロッキーなんか大体そんな感じなんですね。もう思いつきでその場でおこれいいやんって思ったらやってしまったりするんですけど、神様の計画っていうのはもっと完璧にもう1ミリも狂わずにちゃんと動いてますよ。700年前に約束されたことが今こうやって起こってるんですよ。ほらそのディテール、その細かいところ全部チェックしたらちゃんとわかるでしょ。全部書いてあるんですよ、約束してあったんですよって出てくるんよ。だからね、みんなね、イエス様のことを読むときにそれをぜひ覚えとってくださいね。イエス様適当になんか知らんけど偶然に出てきて、あようわからんけど、まあ、神様思いつきで、ああじゃあ今日気分がこんな感じやけこういうふうにしようかっていうふうになったんやないよっていうこと。もう昔からもうずっと前から約束されとった、計画されとった、そういう救い主なんですよ。つまり神様は俺たちのことをずっと大事に思ってくれとったよっていうこと。これめちゃくちゃ大事ですね。そして最後に、じゃあヨハネって何を言ったのって、イエス様が来る、イエス様来たよ、そのトレーラー、その予告編で何を言ったのか、ね、まず2つ言ってますよ。1つは悔い改めて神様のところに帰ってこいって言ったんです。悔い改めるってみんなわかる？ね、悔い改めるって2つの言葉でできてます。まず悔いる、悔いるってどんな時使う？悔しいってどういう時言う？負けた時よね。つまり負けたっていうのは勝てなかった、つまり本当はみんな勝ちたいわけでしょ。負けたいと思って試合出る人おらんでしょ。俺明日絶対負けるけって言っておらんやろ。そんな自信なくて怖くて絶対負けるかもっていう時あるかもしれんけど、やっぱ試合に出てくるんだったら勝ちたいよね。勝ちたいでしょ。最近ロッキーは、まあ、カイ君と一緒にねスマブラやってます。そしてねカイ君にね、最初はロッキー強かった、カイ君より強かった、でカイ君のことボコボコやっつけてたんですよ。ところがですね、最近カイ君の方が上手になってきて、俺が一生懸命頑張っていろんな技出して勝とうと思うんだけど負けるんですよ。めちゃくちゃ悔しい。
父さん、
あ
反対ね、今
え
何、
昔
僕の方が強かったのに今父さんの方が俺
が
強い。
あら、なんか違うこと言ってますけどね昨日も俺を5連敗ぐらいさせてもう俺頭に来たんでやめましたねそれぐらい歯がいい。ところが、勝ちたいからやるの。あれはやっぱり勝ったら面白いよね。で悔しいっていうのは思い通り、つまり勝ちたいっていう思い通りにならなかった時は悔しいね。悔いるってそういうことで、自分のやったことがあ失敗したな、でなんで悔しいかっていうと、ロッキーが例えば終わった後に考える、あん時あそこであの技を出しとけば勝てたかもしれんとか、あそこでこうやって逃げなくてちゃんと向き合っとったらよかったかもとか、いろいろ考えるわけよね。それは後悔でしょ。後で悔やむっていうことね。つまり悔やむっていうのは、今やったこと、今やってることっていうのは、あ違っとったやんこれって、あそうじゃなくてこうすりゃよかった、大丈夫ですかとか、いろいろ考えて悔やむっていうこと、つまり今のあり方を見直して、あこれじゃなかった方がよかったなっていうふうに、考えること。そして改める、悔い改める、改めるっていうのは、じゃあ良くなかったんなら今のまんまのことをやり続けるんじゃなくてね、ずっと同じことばっかり繰り返してるんじゃなくて、今度はやり方変えてみよう、考え方変えてみようっていうのが改めるっていうことよね。だから悔い改めるっていうのは、今のやり方、今のあり方っていうのはちょっと違うなってまず気づくこと、そしてじゃあ考え方変えてみようとか、やり方変えてみようっていうのが悔い改めるっていうことですね。そうなんですよ。だから例えばよくあるのは、悪いことした時、自分がミスった時に、あごめんなさいってつい言うよね。ごめんなさいっていうことはすごい大事やし、いいことなんですよ。自分が悪かったって気づいたわけやから。でもよ、ごめんなさいって言った後に全く同じことを繰り返していたら、その人は変わりますか？変わらないよね。変わらないですよ。で変わらなかったら意味ないですよ、はっきり言って。 何回ごめんなさいって言っても変わらなかったら意味ない。でも聖書、今日ヨハネが言ってるのは悔い改めなさい、つまりごめんなさいって気づいたんだったら、じゃあ新しいやり方、新しい生き方を始めてみてくださいよって、これまでと同じことを繰り返さないようにしてくださいよって言ってるのがこれね。そして神様のところに帰っておいでって、つまり今のみんなの生き方は神様のところに帰ってきてないでしょうって、神様のとこからどっかピヤーン飛んでいってしまって、出ていってしまって好き勝手やってるでしょ、神様がそんな生き方だったら喜んでくれてないっていうのをみんな分かってますか、気づいてくださいね。あんまり聞きたくないことかもしれん、あんまり嬉しくないことかもしれん、耳が痛いかもしれん、でも本当に俺たちは神様から作られたんだって言うんだったら、じゃあ神様が喜んでくれる生き方してますか、一人一人聞かれてるんですよ、ロッキーも含めてね、みんな聞かれてる。そして本当にそうできてるんだったら、 100% できてるんだったらそれはいいかもしれんけど、絶対人間なんだったら 100% なんかできるわけないんですよって言ってる。だから悔い改めて帰っておいでよ神様のとこにって、これをヨハネのメッセージ、結構強烈なメッセージです。あんまり俺たち聞きたくないです、嬉しくないですね。今は俺たち褒められて伸びるタイプなんだとか言ってる人が多いね、確かに褒められて伸びるんですよ人間は。でも時々は間違ってるところをちゃんと間違ってるよって教えてもらわないと気づかないことがある。だからそういう時は聞き、あんまり嬉しくないかもしれない、耳が痛いかもしれんけど、聞いていくってこれすごい大事です。そしてじゃあなんでそうするのか、最後のところね、悔い改めを 神様に立ち返れって言われた、じゃあなんでかっていうと、次のところに言ってます、神様の国が近づいたんだ、ね、これ大事ですよ。神様の国が近づいた、神様の影響が近づいた、神様の支配が近づいた、俺たちのそばにやってきたんだよ、俺たちの側にやってきたんですよ、ね、今までは神様が用意した決まり事を全部守らないとダメですって言われよった。でも人間はそんなの守れるわけがない、だって神様って完璧やからね、完璧な法律を守れることなんかできる人間は一人もおらんわけよ、人間みんな不完全ですよ、だからダメだって言われた。だから神様の国にはお前たちは入れんって、お前たち遠いとこに侵されとやんってなと。ところがイエス様が来てくれたことによって、俺たちと神様の間にできてしまったでっかい溝、深い溝、もう落ちたら絶対死ぬ、渡ってもいかれん、そういう溝をなんと埋めるために、いや埋めるっていうか橋を架けるためにイエス様来てくれたんよって、俺たちがこっちの方で神様のおる方とは全然つながりのないところで生きていかないけんようになってしまっとったのを、橋を架けて今度は自分たちがこう戻っていけるようにしてくれる、そのためにイエス様が来てくれたんよ。だから神様の国に誰でもイエス様を信じる人は入れるようになるんですよ。ものすごいチャンス到来なんですよ皆さん、こんな嬉しいことないでしょってヨハネは言ってるんですよ。だから最初はね、うわ痛いとこついてくるな、俺たち神様の喜んでくれる生き方できてねえな、わしかももう守れてないし、あもうやばって耳をね塞ぎたくなるような話やったかもしれない。でもなんでそんなこと言うのって言ったら、実は神様が俺たちを神様の方に戻るようにしてくれる、その道を用意してくれた、その大チャンスが今来てるんですよ皆さん。これを聞き逃したらもうめちゃくちゃ損やろって、はよと聞いてよみんなっていう嬉しい思いで実は伝えてる。今生きている俺たちもこの同じ声を聞いていきたいなって思うね。悔い改めて神様のところ立ち返っておいで、帰ってきていいよ、そのまんま苦しいまんまでおらんでいいよ、新しい生き方でいい、新しい考え方始めてごらんって。 それはなんでかそうできるんかって言ったら、イエス様が来てくれたけんや。イエス様が来てくれて神様のところに立ち返る橋を架けてくれた、神様のところに神様に喜んでもらえる生き方ができるように考え方を変えさせてくれる、リセットさせてくれる、チューニング狂ってしまったのをもう一回合わせさせてくれる、そのイエス様が来てくれたやんって、めちゃくちゃ嬉しいやんっていうお知らせがこのヨハネのアナウンスして回ったことなんよね。だからイエス様が2000年前ぐらいに生まれて、なんかただ一人で勝手に俺は救い主だ とか言ってただけじゃなくて、そうじゃなくて、ちゃんとこの出来事っていうのは700年前ぐらいから約束されてましたよ。そして実際それが起こった時にはヨハネっていう人が出てきて、この人が来てくれたから俺たちは神様の国に帰れるようになったよ、ほらみんな今の生き方を見直してそれを改めて、そして神様のところに帰っていこうやって言ってくれたよね。今の俺たちが生きてる時代にもこれ当てはまることです。今の世界見たらどうか、ね、世界って言ったらなんか別の国とかいろいろ入ってくるような気がするかもしれんけど、自分が生きてる世界ってみんなどうですか。自分の家庭の中、家の中、自分の学校の人間関係、それから職場の人間関係、ママ友の人間関係、いろんな人間関係あったりするよね。だそれどうなんて、その中でね、俺たちってすぐ人のこと、あの人はひどい人とか、この人はどうでもいい人とか、この人はとんでもない人とか、いろいろ言って回るんだけど、自分どうなんてなった時に、え、自分どうなん、やば、ちょっとごめんけど俺帰るわって言って、あんまり言いたくないよね、見られたくないよね、心の中本当にそうですよ。ロッキーも人のこと言えんよ、ね、だからこそこのメッセージっていうのは今日これを聞いてる俺たちにもちゃんと当てはまる。俺たちも悔い改めて神様のとこに立ち返らないけんよねって。なんでかって言ったら、神様のとこに立ち返る橋を架けてくれるイエス様が来てくれたけん、そして神様の国が近づいたんですよ、ね、行けるようになったんですよ、アクセスができるようになったんですよ。すごいお知らせ、これをいつも覚えてね、みんな毎日生きていきたいな。そして本当に悔い改めていくっていうね、そういう習慣ができたらいいな。いつもチェックして、そして直したらいいところはいつも直す、ね、そして嬉しいことがあればそれはイエス様ありがとうって喜んでいく、この生き方をねぜひねしていけたらいいなと思います。じゃあ最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日みんなと一緒にまた聖書の言葉からイエス様の思いを聞くことができました。イエス様が大人になっていよいよ、みんなの中でいろんな活動を始めていくその時に、このヨハネっていう人が、こうやってみんなに、最初にアナウンスをしました、悔い改めなさい、神様のところに帰ってきなさい、それは神様の国が近づいたからですよ、行けるようになったからですよ、こういうすごい大事なメッセージを伝えてくれました。俺たちが生きている今のこの世界も本当に今のままでいいっていうことは絶対ありません。そして世界だけじゃなくて自分のすぐそばの周りの人たちも、いやいや自分そのものも今のままでいいなんていうことは絶対ありません。直さないけんところがいっぱいあります。もうそれ正直に言い出したら本当に人の前に顔なんか出せんような、うわやばっていうのがいっぱいあります。でもだからこそ俺たちは今日ヨハネが言っているこの言葉を本当に真摯に、そして真剣に受け止めて、ああ自分もどうかな、神様が喜んでくれる生き方できよるのかな、もしできてないと思ったら、うわこれどうすりゃいい、えイエス様教えてくれる、じゃあイエス様どうせっち言うんか、もうちょっと聞いていこうかな、そして直していきたいな、そういうふうに思っていけるような人間に作り変えてください。そして本当にまず自分が変わることによって周りのみんなにもこのイエス様の影響がどんどん及んでいくように、俺たちをまず作り変えてください。今いろんなことが騒がしい世の中になってます。でもこれは今に始まったことじゃないです。たとえコロナがなかった時代でもいろんなことがありました。そして本当に世の中がざわざわざわざわしてました。いつも人が不安でした。そして心配がありました。人が人を蹴落としたり騙したりやっつけたり、いろんなことがあってました。だからこそ俺たちにはイエス様が必要です。絶対に変わることのない、この700年の時を経ても約束を果たしてくれるこの神様が俺たちには必要です。いないとどうしようもできません。だからこれからもイエス様に頼っていきます。イエス様お願いします。これから始まる明日からの1週間もイエス様の導きの中で、イエス様の愛と命であふれて過ごすことができますように、そして周りのみんなにもそれがどんどん届いていきますようにお願いします。このお祈りを心から感謝を込めて、イエス様の力ある、そして愛にあふれたお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。ありがとうございます。イエイ。